医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小座が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、おはようございます。
おはようございます。
いや、もうなんか眠くなってきちゃったんで
まあそっちは夜だ
から
ね。
そうそうそう、
だいぶ遅いしね。
日曜の憂鬱な夜を過ごしてまいりますけど、うん
よろしくお願いします。
最近なんかありました？
あ、そうそう、先週ちょっとまた飛ばしちゃって、
すいません、僕も忙しくて、
ちょっと忙しくて飛ばしちゃったんで今収録してるんですけど、なんか2週間以内に会ったことあったかな。夏になったね。夏になって、
もう夏？
昨日30度超えてめっちゃ暑かった。今日も暑い。
30度超えてる。もう
なんかね、熱波が来てるみたいで、普通普段25度とかだったんだけど、
うんうん、
最低気温が12度、
うんうん、
最高気温が25度ぐらいだったんだけど、
うん、
ちょっと熱波がなんか来てて30度超えすでに。
そう、まあ日本もでも20度は超えてきたから、25度とかはあるから結構暑いね。
うん、うん、
そういえばそうだな、先週はあれだ、フェスに行ってましたよ。フェス、
フェス、
うん、コロナ明けてなんかフェスも徐々に始まってきて、
うーん、
あのちょうどアメリカからジャズのピアニストが来てて、ロバート・グラスパーっていう人が来てて、
うん、
でフェスの前に、その2日ぐらい前に単独ライブをビルボードの横浜に見に行き、
うんうん、
で2日後にその人が秩父の方でジャズフェスティバル出るから、そのチケットも取って行ってきたんだけど、
うん、
なんかフェスなんて久しぶりというかさ、多分コロナでずっとやってなかったから、
うん、
いやなんかすごい気持ちよかったですね。
うん、
うん、
いやなんかもうそろそろ我慢できないって感じになってるよね、みんな。
そうね、そうね、なんか
いや
マスクもね、
ま、アメリカ増えてんだよな。
あ、本当
そうそう、もうなんかワクチンも広がって、そろそろ経済活動って言ってしばらく経つんだけどさ、
うん、
最近また増えてて、オミクロンのせいだと思うんだけど、
うん、東京は今1日で3000人ぐらいかなで推移してる感じだったと思う。
うんうんうん、なんかマスクしてって感じなの、そういうフェスは？
そう、もちろんもちろんマスクしてって感じで、でチラッと最近なんかね、マスクしないだのするだのっていう議論がこっちで出てきてるみたいだけど、
うんうんうん、
まだまだ全然みんな電車とかでもマスクしてるけど、
うん、
まあ、人は多いよね、やっぱ街とかには人は増えてきてる感じがする、
うん、だいぶ増えてきててね。
まあでもなんかフェスとかやっぱこう屋外でね、そういうイベントがあるのはすごい気持ちいいし、
うんうんうん、
もう早くそうい
うのが、屋外は割と早く OK になった気がするな、こっちでも屋外イベントは。
あそう、
うん、
そうそうそうそう、まあ、早くねコロナ前みたいに戻るといいけど。
いや本当にね、
うん、まあ、そんな感じで先週はバタバタしてましたけど、
うん、うん、なんかあったかな。
いいよ、もう
今日本題いっちゃうか
今日のテーマを
あ、そうそう、じゃあちょっと早いけど今日のテーマに入りますか。
はい、
ね、今日のテーマは何回かも似たような話してきてるんだけど、
うん、
巨大 IT 企業のヘルスケア部門の参入の話をしようと思っていて、
うん、ほう、巨大 IT 部門、 IT 会社、
うん、まあ、今回は Google の話にしようかなと思うんだけどさ、
うんうんうんうん、
なんか Apple Watch の話とか結構したじゃん、
うん、
でその Google も IBM も Apple も どこもその巨大な IT 企業はさ、
うん、
ヘルスケア部門を次のターゲットとして結構本腰を入れてやってて、
うん、
でまあいろんな活動があるからいろいろちょこちょこ紹介したりとかしてたんだけど、
うん、
今回は Google の話をしようと思ってて、
うん、
で発端はね、なんかその Google ヘルスっていう部門があるんだけど、
うん、
そのプロジェクトっていうか大きなカテゴリーがあるんだけど、
うん、
そこにその FDA ってアメリカの 医療機器を承認したりとか、うん、薬を承認したりとかするところ、うん、FDA 承認って何回も言う、うん、なんかそのこの薬は安全だから医療に使ってもいいですよとか、その決める部門、政府関係、うん、政府機関があって、
うん、
そこにずっとデジタルヘルス部門でディレクターとして働いてたパテルさんっていう人が、ヘッドハンティング多分されたと思うんだけど、
うん、
Google ヘルスに移籍するっていうニュースがつい先日流れてきて、ほんと数日前なんだけど、
はあ、
なんかそのそういうさ、すごい大事な政府機関の人、政府機関で働いてた人を、
うん、
こうどんどんどんどんこう自社に取り込んで活動してるんだなと思って、すごい興味があっていろいろ調べたんだよね。なんかその開発にどんどんそういうなんていうの、やっぱりさ、その、うん、スマートフォンを開発するとかさ、
うん、
Google 検索を開発するとかとはちょっと一筋縄でいかない部分が多いかなと思うのは、うんうんうん、やっぱりその人の安全に関わることだから、
うん、
規制がどうだとかさ、
うん、
どういうルールになってるとかっていうのは、そこをずっとやってた人じゃないと分かんないこともたくさんあると思うんだよね。だからその内部事情というか内部の構造をちゃんと知ってる人をちゃんと雇って、
うん、
どんどんどんどんそこに進出していこうっていう、そういう現れだと思うんだけどさ、
うんうんうん、
なんかそのそこで改めて Google ヘルスって何やってんのかなと思って調べたの、
うん、
そしたらすごいたくさんのことをやってて、
うん、
30分では到底紹介できないぐらいあるんだけど、
へ
なんか3月ぐらいにね Google ヘルスのアップデートの発表があって、
うん、
それが1時間ぐらいでまとまってるから、
うんうん、
それを見たりしてたんだけど、
うんうんうん、
なんかねすごいいろいろやって、印象はさ、なんか AI 開発してんのかなとか、
うん、
もしくはその患者さんの情報をこうどうやって集めるかみたいなことやってるのかなとか思ってたんだけどさ、
うんうん、
いやなんかいろいろやってるし、いろんなレイヤーで活動を同時に開始してるっていう感じがあって、
うん、
いやどこから紹介しようかなと思ったんだけど、
うん、
まあ、まず一番大きいニュースとしてはやっぱりフィットビットを買収したっていうところかなと思ってて、
うん、あれそれいつ買収したの、最近？
最近だよね、確かフィットビット買収したのって去年だったかな、そうそう、2019年11月に発表した買収を2021年の1月に完了したんだ。なんか買収したいって言い始めて、で2021年の1月に買収が完了したとそうそうそう、だからまあ Apple Watch みたいなことを Google もやりたいと思ってるっていうところがあると思うんでね、
うん、
それが一番大きなニュースかなと思うんだけど、
うん、
それをさ自社に持つことでさ、いろんな生態情報を手に入れることができるようになるでしょ
う、うんうんうん、
いう感じで一つ大きな部門としてあるみたいなんでね、それをどう使っていくか、
うん、
から Apple Watch で紹介したのは、心房細動とかが見つけられますよ、症状がなくても心房細動みたいな状況を Apple Watch が見つけてくれますよっていう論文を紹介したんだけど、Fitbit、
うん、
も全く同じような機能を今導入してて、
うん、
で酸素分圧を見て、であと睡眠の状況もヒットビット見れるよね、
うん、
っていう情報をたくさん集めたりとかしてて、
うん、
でそれが一つ大きな部門としてありますと、
うん、
で、やっぱり Google って言うとそのクラウドの機能もすごい強いから、
うん、
それを活かして患者さんの情報をよりこうシェアしやすくなる方法も考えてるみたいで、
うーん、医療機関同士でってこと？
あ、そうそうそうそうそう。カルテをさ、
うんうん、
今は病院の中で閉じちゃってるんでね、
うんうんうん、
カルテが電子化されて電子カルテっていう形にはなってるんだけど、
うん、
そのデータをおいそれと他の病院に持っていくってことはなかなかできなくて、
うん、
その病院の中で閉じちゃってる、
うん、
で別の電子カルテを使ってるとフォーマットが全然違ったりとかして、
うんうん、
互換性がなくて、なんか緊急でさ別の病院に搬送されたりとかすると情報が全く分かんないってことが電子化されててもあったりして、
うん、なるほど、
そこを解決したいっ ていうことで、
うんうんうん、
この Google クラウドに上げるっていうことはもちろんなんだけど、
うん、
まあ匿名性を担保してね、
うん、
暗号化とかして、うん、だけどそのフォーマットを自ら作りに行ってて、
うん、
その電子カルテの、
うんうんうん、
ここをベースにみんなカルテを作りましょうみたいなスタンダードフォーマットみたいなのをこう提案してて、だここをこの Google の情報を上げるときにはこれを使うと上げやすいですよみたいな感じにしてて、
うん、
でそうするとカルテ情報が均一になるんだよね、
うん、
その統一されて、だから他の病院行ってもこの Google ヘルスケア API って書いてあるんだけど、
うんうんうん、
その API を使って作り上げたカルテであればこう互換性があって、
うんうんうん、なるほどね、
それをシェアしやすくなる、
はあ、なるほど
っていうのもやってるみたい、
うん、
だし、まあサクサクっと行き過ぎてる感じあるけどなんかそこで疑問がある、わかんない、
いや疑問はないけど、なんかまあ電子カルテとか最近よく聞くじゃない、
うん、
だけどなんかもう Google みたいな大企業が、先進的な大企業がフォーマット作ったらもうなんだろうな、もうみんなそこに乗り換えちゃうだろうなっていうか、
そうで、やっぱりさ、その個人情報匿名性とかさ、個人情報流出とか、
うん、
その辺が一番病院にとってはセンシティブなとこだと思うんだけど、
うんうんうんうん、
そこをちゃんと担保しますよみたいな感じでサービスを提供してる、
うんうんうん、
だからクラウドに上げても大丈夫ですよっていうのを Google が責任持ちますよみたいな感じでやってるってことだと思うんだよね、
うん、そうだよね、
そうすると病院も安心して、あ、じゃあそっちに移ろうかっていうことができると、
うんうん、いやなんかこう中途半端なね、中小企業みたいなところがさ、電子カルテ作ってさ、いくらいいですよって言って使ってくださいって営業してもさ、なんか、
うん、
まあ Google には勝てないというか
そう、だから Google がそこに入ってきちゃうと結構ね、
そうだよね、
そっちにやっぱり大きな流れができちゃうんじゃないかなと思ったりもするよね、うん、そこ使った方が楽だ、便利だ、安いってなっちゃうとさ、
うんうん、
そこがベースになって、そうするとユーザーも増えて、それがや世界標準っていうことになる可能性が多いかな、
うんうんうん
うん、医療画像では実はね、その世界標準の規格っていうのがあって、
あ、そうなんだ、
うん、ダイコムっていうんだけど、
うん、
すごい細かいルールが決められてて、
うん、
で画像って一見同じように見えるんだけど、
うん、
全然違うんだよね、その一つ一つ、どの機械で撮ったらどういう絵になるっていうのが全然違うんだけど、そのダイコムっていうところにいろんな情報を入れることによって、画像だけじゃなくてね、いろんな情報を入れておくことによって、うん、なんかその別のソフトで開いても同じように見えるっていうことがあって、その規格が標準化されてるんだけど、そういったことを電子カルテでもやりたいみたいな感じだと思うんだよね。
まあ、それがグローバルでね、同じになればどこ行ってもね、カルテ内容が同じだったりできるから、まあ
そうそうそうそう、
まあ、フォーマットが標準化されるっていうのはメリットしかないけど、まあ独禁法とかね、日本だとね、
まあね、
その企業の独占につながっちゃうっていうところのリスクはあるんだろうなと思うけど、うん、まあまあまあ、でも一番合理的だよね、それがね、
うん、
うん、
そうで、やっぱ Google 翻訳とかあるじゃん、
うん、
だからそこに翻訳をかけると、フォーマットが決まってると翻訳もかけやすくなると思うからさ、うん、そうすると国を移動してもカルテ情報が分かりやすく、こう、うん、他の国から来た人でもちゃんと見てもらえるとか、
うん、
そういったこともできるのかなと思って、ここもやっぱりやってるかっていう印象なんだけど、多分他も IBM もマイクロソフトも、
うん、
アップルもそういったとこ手つけてると思うんだけど、うん、Google もやってるなっていう感じ、
うん、
そうで、そこがさ、その多分根幹になると思うんだよね、そのヘルスケア部門の、うん、そこに情報を集めて、うん、そこから何をするかっていうことになると思うんだけど、
うん、
その根幹の部分もしっかりと力を入れてやっている感じがあって、うん、そうで、一方でさ、 Google は YouTube とか持ってるでしょ、
うん、
でコロナウイルスのパンデミックが起きたときに、インフォデミックスっ だっけ、
うん、
なんか情報が氾濫して、うん、それも混乱を招いたっていうことがあったじゃん、
うんうんうんうん、
だからその Google 検索とか YouTube 検索をすごいそのヘルスケアはそのすごくこう別にデザインをしたらしくて Google ヘルスのチームが。
あー、そうなんだ。
そう、だから WHO が出してる情報を正しいものとして上位に表示させるとか、
うん、
そ政府の決定はちゃんと検索に引っかかるようにするとか、そうやってこう情報をある程度コントロール、ヘルスケア部門の中においてはコントロールするっていうこともやってたみたい
な。なるほど。まあ日本でもね、やっぱその医療情報の発信は結構何年か前に問題になったもんね。
そうそうそうそう。うん、そう、日本は Google も Google Japan っていうのかな。なんか結構その日本の医療機関と Google がコラボレーションして、
うんうん、
検索のアルゴリズムをちょっとヘルスケアだけ別にするみたいな働きかけもあって、それもニュースになってたんだけど、
うん、
そうそう、そういった活動も紹介されてた、そのビデオの中で。
うん、
だから今コロナウイルス件数とかって調べるとさ、
うん、
こう棒グラフがバーッと出てくるじゃん、
うん、
あれもそのジョンズ・ホプキンスかどっかのデータベースにアクセスしてそのデータを取ってきて表示させてるんだと思うんだけど、
うんうんうんうん、
今はどこなのか。昔はジョンズ・ホプキンスだったと思うんだけど、それをなんていうの、いち早く実装したりとか、そういった活動もそのフロントエンドではやってますよっていうことを Google ヘルスの発表会でやってたね。
うーん、いろいろやってるんですね。
ものすごくだから本腰を入れてやってるなっていう感じがひしひしと伝わってきて、
うん、
そうで、そのそれを使って小さなプロジェクトももう実際にいくつも始まっているみたいな感じがして、
うん、
で一つ面白いなと思ったのはパワーマムっていうアプリケーションがあるみたいなんだけど、
うん、
妊娠中のお母さんたちってすごくその週数によってもどんどんどんどん体調が変化していって、
うん、
すごくまあお母さんの体には負担がかかってる状態なんだよね、妊娠って、
うんうんうんうん、
でそれの状態をフィットビットのデータを毎日毎日こう集めたりとか、
うん、
あとそのどういう人がその妊娠中の危険な病気になっちゃったとか、
うん、
そういった情報をその集めてきて、で実際にその早期発見できるようにしたいっていうプロジェクトがあって、その妊娠高血圧とかあるリスクの高い状態がいくつかあるんだけど、
うん、
それを早期に見つけて医療介入するようなすることに役立てたいっていうプロジェクトがあって、
うん、
それが紹介されてて面白いなと思ったのは興味深いなと思ったんだけど、うん、だからそのヒットビットを使って24時間モニタリングできるでしょ
う、うんうん、
その状態を、
うん、
で血圧も多分測ってもらうんだと思うんだよね、うん、別の機械 で、
うん、
でそれをどんどんどんどん情報を集めて、
うん、
Google のさっき言った Google クラウド、
うん、
のそのヘルスケアの API を使って、
うん、
均一化された情報に落とし込んでいって、
うん、
でそこに研究者が介入して、
うん、
研究者、お医者さんと研究者とが介入して、
うん、
実際にその状況が悪くなってしまった人については、この人はどこどこでどういう病気だって診断されました、どういう状態だって診断されました、でちょっと危ない状況だったのでどういう治療をやりましたとか、そういう情報も集めていくと、
うん、
そので、そうすると研究者がそのデータを解析して、
うん、
だこういう人種の人でこういう年齢の人でこうなった人はちょっと危険度が高かったとか、そういう解析がその24時間のデータを使ってできるっていう、そういうプロジェクトなんだけど、その今 Google にあるサービスを全部使って、でその一ユーザー、 Google ユーザーをその研究とか医療のその分野に役立てるっていうことをやってるなと思って、なんかそれ、そういったことがどんな病気、どんな状態にもできると思うんだけど、うん、そういった一例として報告してて、
う
ん、あ、なるほどなと思ったんだよね。
うん、
なんかそういう データのこう匿名その暗号化して匿名性を高めることによって研究にも使いやすくなるんでね、
うん、
なんかこのデータはもう匿名化されててパブリックにシェアしてもいいっていう同意が取れてるデータなので研究に使ってくださいっていうこともできると思うんだけど、
なるほど、
そうすると研究者にとってもすごくあの助かることで、そういったデータを取ることがまず大変だから、
そうだよね、しかも
一人一人の研究者が
数が集まれば集まるほどいいもんね、
そう、研究とかにとってはね、やっぱり数が大事なんだよね、うん、そういうパブリックヘルスの研究とかって、うん、でそういうのを詳細なデータがたくさんの数、
うん、
安全にこうコントロールされた情報の形で手に入るっていうのは研究者にとってもすごくあのメリットがある。
なるほど。いやまあ
感じで
今までは多分そういう役割って公的機関が担ってたと思うんだけどさ、まあそれがもう、うん、IT 企業に移ってるんだなっていうのがまず印象的だよね、やっぱり。
そうか、テクノロジーがそういったことを簡単にしつつあって、
うん、
そうだから、そう公的機関がこう声掛けしてやらないとなかなか難しかったことが、うん、テクノロジーで人の力をあんまり使わないでも自動的にこう集めたりとかすることができるようになってて、だからそういったなんていうのすごく大きな枠組みで、
うん、
企業が IT 企業がヘルスケアをこうヘルスケアに関わってきてんだなっていうのがすごい分かったんだよね。
なるほどね、面白い面白い。
だ Google っていうとどうしてもさ Google 検索とか YouTube とかにこう、
うん、
力を入れてるのは確かに見えてたから、コロナウイルスの時から、
うんうん、
Google ヘルスっていうとそっちに力入れてんのかなっていう印象もあるんだけど、
うん、
それだけではなくって、そこはむしろこうフロントエンドというか、
うん、
一番目につくとこなんだけど、
うん、
もっとこう深いところでそういった環境の整備とかをテクノロジーの技術使ってやってて、
うーん、
なるほどって思った、
うん、
一個一個紹介するとすごい面白いんだけど、うん、プロジェクト一個一個、うん、あこういった使い方もあるのか、
うん、
こういった使い方もあるのかっていうのはたくさんあるんだけど、うん、そのパワーマムっていうプロジェクトは、
うん、
その全部をザラッと使って、
うん、
大きな枠組みで研究までつなげるっていうのは面白かった。
うん、なるほどね。しかもまあ女性なんてやっぱ妊娠してるとそのホルモンバランスの変化とかさ、まあ産後もそうだと思うけど、
うん、
こう、
うん、
なんていうの、気分とかも多分変わるじゃない女性って、
うん、
でそういうのがさ、まあデータとして示されてればさ、その本人もそうだし周りの人もどういうふうにさ、そうなんていうのかな、コミュニケーション取っていけばいいかとかさ、どういう対処をしてあげればいいのかみたいなのが可視化されたりするとすごいいいなと思うよね。うん、
そうね、その今パワーマムの話は産まれる前までの話が多かったけど、
うんうんうん、
でも確かにその産後打つっていうのも一つ大事な出産に関わる状況で注意しなきゃいけない状況だし、
うん
うん、そういったことも対象にして各そのプロジェクトを広げていくことはできる
よね、うん、特に我々さ男だからさ、やっぱ分からないじゃない、女性の体調の変化とかさホルモンバランスの変化って、うん、なかなか分かりづらいところがあるじゃないですか、
うん、
そういうのが客観的にデータとしてね示されたりするとよりこうなんか理解が増すのかななんて思ったりしたって感じ。
うんうんうん、
うん、
そう、そのやっぱりデバイスが広がってきてるっていうのは一つね、うん、大きいと思うんだよね、
うん、
Apple Watch しかり Fitbit しかり、
うん、
なんかそういったことをも一つこういったプロジェクトができるようになったきっかけだし、
うんうん、
Apple Watch っていうか、まあそれはまた別の機会にしようかなと思ったんだけど、 Apple も今年何をしますっていう発表会がついこの間あったみたいで、
うん、
そこでちょっとヘルスケアというか福祉っぽい発表してたんだけど、
うん、
なんかスマートフォンをね、
うん、
カメラついてるじゃん、
うん、
あ全然話題変わっちゃうんだけど、
うん、
Apple がやろうとしてますって発表してたもののうちの一つは、
うん、
スマートフォン iPhone があるでしょ、
うん、
iPhone のカメラがあるじゃん、
うん、
でその横にライダーっていう赤外線照射センサーみたいなのがついてて、
うん、
その距離を正確に測ることもできるんだよね。でその技術を使ってなんかこうカメラ視覚障害がある方 目がちょっと見えづらい方のサポートをしたいっていうプロジェクトを立ててて、何かというとこうカメラでこう周りの環境を音声で教えてあげるのかな、多分、
うん、
環境を把握してそれをフィードバックしてするっていうシステムを作ってますって言ってて、紹介されてたのはドアノブがどこにあるかとか、
あ
ドアがどこにあってドアノブはここですとか、どういう形のドアノブですとか、
なるほど、
いうのをなんかこうカメラとその振動センサーで正確に教えれるようになるソフトウェアを作ってますって発表してて、それもあの前さ Google プロジェクトガイドラインってさ、
うんうんうん、
やったじゃん、
うん、
それと同じような感じでカメラをずっと起動しといたらさ、 LINE がどこにある、
うんうん、
例えば展示ブロックがどこにありますみたいなこともやりながら、そのデジタル白状みたいな感じで、
うんうんうん、
こう視覚障害の方のサポートを広げていけるんだなってちょっと思って、
うん、確かに
Apple もそういったところをどんどんどんどんやろうとしてる、デバイスを使ってこう人の生活により、より役立つようなことっていうのを考えてるみたいだった。
なるほどね、確かにね。
なんかそのやっぱり企業 IT 企業は、
うん、
テクノロジーを持ってるからね、
うん、
それをヘルスケアに使っていこうっていうのは一大の、
うん、
一つ大きな流れとしてあるんだなと思って、
うんうんうんうん、
再認識したというかそんな感じでした、
うん。いや他にも多分興味深い研究がいっぱいされてるだろうから、
うん、いや一つ一つ紹介したら面白いなって思って、
うんうん、
でやっぱりそれもさ論文につながってんだよね、その
うん、
そういったプロジェクトがありますって、で論文がもう何個も出てて、そのプロジェクトをベースとした、
うん、
なんか Apple Watch のやつも一つだったけど、
うん、
Google もこれのプロジェクトからできた論文はこれですっていうのがたくさんリストされてて、
うん、
だからなんかね、そのやっぱりその科学技術と研究結果っていうのがこうつなげるのが大事だからさ、
うん、
そこもちゃんとやってるなっていう感じもするし、
なるほど、まあ、そのうちなんかあれだね、 Google 病院とか Apple 病院みたいなのができそうだね。
あるだろうね、絶対あるだろうね、
うんうん。
最初はそのね、ヘルスケア API を使った電子カルテを広げてっていうことになると思うけど、うん、それを全部集合化した自分たちの病院みたいなやつもできるだろう
ね。フィットビット使ってる人は Google 病院行き、Apple Watch 使ってる人は Apple 病院行きみたいなね。
いやね、そういった風にこう分かれてくるよね、きっと。
そういう視点であまりこう IT 企業とかを見てきたことがなかったからさ、もう分かりやすくさ、うん、MacBook の使い、ね、発表され、新しいの発表されたとか、iPhone 新しいの出たとかさ、
うんうんうんうん、
なんかそういう視点でしか見てなかったから、ね、医療っていうところでも関わってくる、今後大きな要素になってくるんだなと思うと、そういう点でも注目だね。
いや、そうなんですよね。うん、最近、しばらくそういう話は聞いてたけど、
うん、
まあ、具体的にいろんな動きを紹介できるなと思って、うん、まとまって情報がさホームページに上がってるからさ、
うん、
なんかそれを見ながら今お話ししてたんだけど、
うん、いや本当そうだよね。なんか災害とかもね、そういう Google とかがなんかデータを集めようと思えば一番集められる会社かもしれないしね。
で Twitter とかがさ災害の、実際に災害が起きた時には結構、うん
ね、
有力なツールになるって言ったりするじゃん、
うん、例えばなんかさ、まあ津波の問題とかもさ、
うん、
Google のね、なんだっけ、あの空から見るやつなんだっけ、 Google マップじゃなくて、
あ、 Google Earth、
Earth か、 Earth とかでさ、
うん、
そのなんかね、海のさ水の量とか計算してどこに津波が起きやすいとかさ、地震発生からすぐ計算してアラート鳴らすとかなんかできそうだなとか思ったり。
ああ、なるほどね、
うん、
確かにコード全部出てるもんね、うん、
それを政府がやろうと思ったら相当難しいじゃん。
うんうんうんうん、いや確かにそうだよ、
うん、いやいや、ますます IT 企業の存在価値がね大事というか、
うん、
なのを実感しますね、そういうことを考えると。
そう、いや、これやっぱり 大きな流れだなと思ってちょっと今日は紹介しました。
おい、また面白そうなね、 Google の研究とかがあれば、
うん、
その都度紹介して
もらって、論文になってるからそれを一つずつ紹介とかもできるし、
うんうんうん、
紹介したいなと思ってて、
うんうんうん、じゃあ本日はそんなところですかね。
はい
はい、じゃあ感想などありましたら Twitter でお待ちしております。
はい
はい、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。